はい、こんにちは。サライジン光永です。丹波米を毎日食べています。京都の丹波地方で採れた米です。白米だけで十分にいけます。丹後米はよく見るけれど、丹波米はあんまりスーパーなんかで見ないんですよ。丹波はそもそも田んぼが少ないために、丹波米はあまり出回らないと聞いたことがあります。とにかく美味しいです。納豆とか明太子とか乗せなくても白米だけで十分いけるのがいいですね。前々回から10回の予定で光明皇后について語っています。光明皇后、光明氏、父は藤原の不人、母は阿賀田犬飼の道夫、おびとの御子、後の聖武天皇に受胎し、聖武天皇即位後、武人、夫人と書いて武人を経て、神器6年729年長屋王の変の後皇后となります。娘の後見天皇が即位すると、皇太后の加勢機関、死尾中大を設置して、朝廷内の権力を掌握。仏教に厚く帰依し、国分寺、国分二寺の造営、大仏の造営を推し進め、世薬院、秘伝院も設けるなど、弱者救済の社会事業にも努めました。前回は和道3年710年、平城京遷都から、養老4年720年藤原の不人の死まで語りました。本日は第3回聖武天皇の即位と長屋王政権の始まりです。養老5年721年正月の時刻で、長屋王が右大臣に、藤原の不人の嫡男藤原の無知麻呂が大納言に任じられます。
いよいよか。
襟を垂らす藤原の無知麻呂、ムチマロが大納言に任じられたということは、名実ともに不人の後継者として、ムチマロが藤原一族の中でトップに躍り出たことを示していました。同月、藤原のムチマロは16人の役人を東宮近侍として、おびとの御子のおそばにつけます。いわばおびとの御子教育チームです。
お前たち、御子様の教育をしっかりと頼むぞ。
誠心誠意務めさせていただきます。
風流の侍従と言われた教養人西洋、万葉歌人の山の上の奥倉など、そうそうたるメンバーでした。早速、ムチマロの政界における発言力が増している様が伺えます。養老5年721年夏から、元明上皇は病の床につきました。10月13日枕元に右大臣長屋王と参議藤原の房崎を呼びます。
朕の葬儀についてあらかじめ言っておきたいのじゃ。
そんな上皇様、弱気をおっしゃいますな。
ついで10月24日元明上皇は藤原の房崎を内津臣に任じ、元正天皇をよく補佐するように命じました。内津臣は天皇の私的な相談役で、律令制にはない特別な役職です。房崎の祖父藤原の鎌足が天智天皇の内津臣に任じられたのが初めの例です。長男の無知丸の方が立場が上であるのに、元明上皇はあえて次男の房崎を内津臣に任じた。ここには日に日に無知丸の政治力が増してくるのを抑えようという意図があったようです。しかし、ムチマロとしてはそれは弟に先を越されたわけで面白くないです。この藤原兄弟間での対立が後々まで尾を引きます。同年12月7日、元明上皇は亡くなりました。享年61。墓は奈良市奈良坂町の名保山の東の御ささぎがそれです。
私もこの正月に行ってまいりました。聖武天皇陵と皇后天皇陵とね、元明天皇、元正天皇陵と回って、正月から墓ばっかり巡るのもなんだかなと思ったんですけれども、
養老6年722年12月、元正天皇は母元明上皇の一周忌を待って上位に向けて動き始めます。12月13日、天武天皇、持統天皇のために弥勒像と釈迦像を作らせます。持統天皇は一人息子の草壁の御子を愛し、 日草壁の巫女を帝位につけることを強く望みました。しかし草壁の巫女が若くして亡くなると、次に草壁の息子であるカルノ巫女を帝位につけます。こうして即位したのが文武天皇です。今回文武の息子であるおびとの巫女聖武天皇を帝位につけることは、草壁の巫女文武天皇聖武天皇と直系の血筋を伝えることであり、すなわち持統天皇の何よりの願い、草壁の巫女の血筋を後世に残すことを受け継ぐことでした。弥勒菩薩を作らせたのは持統天皇への報告だったでしょう。年明けて養老7年723年5月9日、元正天皇は吉野に行幸します。吉野は壬申の乱の前に天武天皇持統天皇夫婦がこもっていた場所です。また天武天皇が没した後、持統天皇は夫天武との思い出の場所である吉野に30回以上も行幸しています。つまり吉野は持統天皇から現政権につながる精神的な出発点ともいえる場所なんです。そうした意味での記念行事的な元正天皇による吉野行幸でした。明けて養老8年724年2月4日、おびとの巫女が元正天皇の上位を受けて即位し、聖武天皇となりました。聖武天皇24歳、光明氏も24歳でした。ここに改元して壬己元年となります。この日、皇太子妃であった光明氏は、武人、夫人と書いて武人に格上げとなりました。同じく聖武の皇太子妃であった阿賀田犬飼の広俊も格上げして武人となりました。また聖武天皇の母宮子には王武人の称号が贈られます。ただし宮子は未だ精神も病み、引きこもって人と会えない状態でした。聖武天皇は生まれてこの方、一度も母宮子と会ったことがありませんでした。この日出された即位の宣妙には、元正天皇の言葉としてこのように書かれています。この天下は文武天皇からおびとの巫女に譲られるべきものであった。しかしおびとの巫女がまだ幼かったので、陳の母元明天皇に、さらに陳元正天皇に授けられたのである。陳が母から帝位を授けられた時、不快上天によって天下はいずれおびとの巫女に譲られるべきものであることが厳命された。つまり本来文武天皇から息子のおびとの巫女に上位されるのが正しい流れであり、不快上天に即したことであると。元明天皇、元正天皇2代の女帝はあくまでも中継ぎであるということです。ここで不快上天という言葉が出てきます。不快上天とは何でしょうか。不快上天とはもともと、天智天皇が息子大友の巫女を即位させるために定めた、代々直系の男子に天皇の位を継がせていくという決まりです。天智天皇は当初、弟の大天の巫女に位を譲るつもりでいました。しかし晩年に嫡男の大友の巫女に譲りたい気が起こってきたといいます。そのため直系の男子が正当な皇位後継者である、つまり弟の方の大天に行かなくて息子の方の大友に行くのが正当なんだよということを口頭で示したといいます。で、この天智天皇が打ち出した不快上天というものをずっと後年になって天智の娘の持統天皇が利用します。すなわち夫天武天皇の次には直系の男子である草壁の巫女こそが即位するのにふさわしい。しかしその草壁が死ぬと、草壁の息子であるカルノ巫女を文武天皇として即位させたわけです。要はこれは持統天皇が草壁の巫女の血筋を後世に残すための方便でした。その不快上天の原則に従うと、文武天皇の次は息子のおびとの巫女が即位するのが正しいんだけれども、幼かったので中継ぎの天皇として元明天皇元正天皇と
2代にわたって女帝が続いたけれども、今それを本来のルートであるお人の巫女に戻しますよということをここで言ってるわけです。聖武天皇即位の当日、従二位右大臣長屋王は昇進して、小二位左大臣長屋王となりました。名実ともに長屋王が政界のトップとして躍り出たのです。また同日、舎人親王、新田部親王にも昇進がありました。長屋王は天武天皇の孫です。舎人親王と新田部親王は天武天皇の息子です。天武天皇の直系を軸とした後進体制が強化された人事でした。後進体制、つまり皇族の身内によって政治のメンバーを固めてしまおうという体制です。陳はまだ若く未熟である。長屋王よ、そなたを頼みにしておるぞ。はは。時に聖武天皇24歳、長屋王の誕生年は676年説と684年説がありますが、前者とすると49歳。聖武にとって長屋王は25歳年上の人生の大先輩で、頼りがいのある側近に思えたことでしょう。聖武天皇は身を始めの人事を終えると、3月1日、吉野に行幸し、4日間とどまり、5日に平城京に戻ります。おそらく光明氏も一緒だったことでしょう。天武天皇と持統天皇が人心の乱の前に、吉野にこもったことに習ったと思われます。天武天皇、持統天皇夫婦にとって、吉野こそ出発点であった。それと同じく、聖武・光明氏夫婦も吉野を出発点とするのだ、という一種の儀式だったと思われます。また聖武天皇の父、文武天皇は、聖武が幼い頃に亡くなったため、聖武天皇が精神的な父親として、また天皇の手本として見たのは、曽祖父にあたる天武天皇でした。その意味からも、聖武天皇は天武天皇ゆかりの吉野に行幸したんでしょう。次回、長屋王の変に続きます。講演録音などを公開中です。新選組池田屋事件、元治元年1864年6月5日、新選組が三条小橋西入の旅籠屋池田屋に潜伏中の長州人はじめ尊王攘夷派の志士たちを襲撃し、7名を殺害、23名を捕獲した事件です。日蓮と一辺、武田信玄の生涯も公開中です。詳しくはリンク先まで。再発売しました日本の歴史、飛鳥奈良、飛鳥時代から奈良時代にかけての歴史や人物について解説した解説音声とテキストです。メディアは DVD ロムです。詳しくはリンク先まで。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。